リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの酒井音です。
アシスタントの国分太子です。
7月も終わりかけてますけど、
はい、
まあね、今回はあの、はい、前回に続いて、ね、はい、まだまだぐだぐだ話をしようかという、はい、ウィン・ザルツブルクシリーズにしてますからあのまたぐだぐだ話を聞いてもらおうかなと思ってます。はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、まあ、前回に続いてということで、いくつも話題があるんですけど、はい、ちょっとこの前言い忘れたのが、あの割と行ってすぐぐらいの時にあの夜食事をね、はい、して、 あれはでもコンサートの後でしたね。
ですね、はい、
あのまあ、オーストリア料理っていうか、はい、で歴史のあるお店で、
はい
はい、なんだっけ、ペストかなんかが流行った時にっていう話でしたね、はいはい、なんか店やってたっていうやつよ ね、
は
い、
ね。
でそこに実はあの、まあ、もちろんあの有名なウィーナーシュニッツェルというカツレツがあって、それは美味しいんですけど、あのサインのね、著名人のサインのある部屋が、はい、まあ、そこに入れなかったけどね、うん、後で入って、
はい、
今までね2回ぐらい入って食べたことあるんですよ。そこは
そうですか。
1回はあのホテルで予約してもらった時、うん、その時は多分入れて、もう1回も入れて、それ以外は意外に別の部屋で、まあ、いっぱいっていうこともあるんですよ、うん、あそこ有名な部屋なんで、はい、日本人もありましたからね、
著名人
が、あの、まあ、それ以外にベートーベンとか ね、そっちの方がもちろん、
ね、歴史のある
ワーグナーとか
本当に、
うん、ちょっとでも真偽のほどはという話もあるらしいんですけど。
あ、そうなんですか。
うん、でも、まあ、本当といえば本当でしょうね、うん、だって昔からあって、うん、そこにみんないたんだし、
ね
え、うん、
ね、
で、あのもうでもお店の人は慣れたもんで、
はい、ここにこれがありますよ、
差し棒でどんどんどんどんさせてくれてライト当てて、
ね、ちゃんとねガラスで保護されてましたね。
そうでしたかね、
うん、そうでした。
ガラス保護されてたんかな、
出ないとやっぱりそれは ね、ベートーベンとか消えちゃいますよ、ちゃんと、
ね、そうですね確かにね、
うん、
うんうんうん、あとはザルツブルクに、はい、本当に日帰りで行って、
はい、
あの超駆け足で
ね、乗り継ぎ大変でした ね、あのホームがあんなに長いと思ってなくて、電車がずっと向こうの方に止まっている。そうそう、
向こうね結構あるのはあの、ドイツオーストリアはホームが南蛮線というホームが、
はい、
その中にあの ABCDEFGF ってこう順番に並んでるんですよ、あの南蛮線の中が、
はい、
線路に沿ってね、
あーはーはーはー、
で ABC 側に止まる列車と、
はい、
DEF 側に止まる列車とかが短いやつがあったり、はい、あるいはつないでるけど、
はい、
前は別の方に行って切り離すやつが前側とか後ろ側とかあって、はいはい、あの特に指定席とか取るときはよく見ないと間違うんですよね、
う
ん、結構
そうですね、
知らん間にどっか違うところに離れて行ってしまう可能性もあったり、うん、で連結してるとこは乗り動いてる間移動できないから、
あ、そうですか、
だからちょっと大変 で、次の駅で降りたときに慌てて乗り移動するとか、でも電車は結構長いでしょあれ、
そう、
ね、日本よりも、
いや本当でね、あの列車はあの、ね、車内放送がないし、
ね
ね、止まりますとも発車しますとも言ってくれなくて、
うん、発車感がいいでしょ、
うん、いやあの静かな感じは
それは
それですごく静かで良かったですけど
いいですね、
旅をするあれ一人旅だとどこにも行けてなかったかな、
あれですごく心配になったりして ね、
はい、
うん、僕もたまにねあの聞くときありますよ、これ本当にそっち行くんやね、
は
い、みたいな、
あ、はい、
まあ、ドイツオーストリアではあんまり聞かないけど、あの、うん、前ブダペスト行った時はちょっと聞きました、
うん、
だいたい分かりませんし、
うん、
まあ、そのマジャール語が
そうですね、
うん、出てるんだけど分からないっていうか、うん、まあでもかなりうろうろしましたけど、ね、まあ、ザルツブルクは中の移動はあの例のトロリーバスで、
うん、はい、
あれはあれで、
うん、
電気ですから
ね
結構よくて、
で
ウィンはまあ路面電車で、
はい、
あれもなかなかいいと思うんですけど、まあ、古いタイプと新しいタイプと、
ね、ありましたね、
うんうん、はい、新しいタイプ本当にね超低床なんです。
そうでしたね、もう話ね聞いてた通りで、
うん、もう、うん、なんといってもあの車椅子の人が、
うん、
もう何気なく乗るという、
はい、
日本だとどうしても ね、なんか駅員さん来られてなんか言って、はい、いつもやってるでしょ、はい、あれないですからね、あれはすごい、
ね、
うん、あとはどうですか。
あとは あのコンビニとか自動販売機がないというのが
ないんですよね、これが、
ね、最初こう行くときはあすごい不便かなとかちょっとね思って行ったんですけど、うんうん、でもなんか、ね、なかったらなかったで、うんうん、本当に今欲しいものは何かとかあこれ買わなきゃとか事前に考えたりとか、うんね、そういうので十分、
まあ、スーパーはちゃんとあって空いてるし ね、
やれましたよね。なんか、うん、こういう、ね、時間の過ごし方っていう昔はそれが当たり前だったのが、うんね、なんか自分がこうあまりにもこう便利さを求めすぎて、
ね、コンビニエンスになってね、う
ん、なんかなくて、ね、これはこれでいいんじゃないかって、ね、みんな、ね、店員さんも、ね、夜はちゃんと寝れるわけだからいいのかなっていうふうに、ね、なんか思ったり
しました、ね。まあ、お店が結構あの、ね、飲食とか観光の、うん、まあ、スーパーとか、まあ、スーパーも休むかな、はい、日曜日休みになって
ね、そうでしたね。であとねあの外明るいけどもう5時ぐらいにお店閉まってるっていうのでちょっとびっくりしましたけど、うん、でもそれが当たり前になったらなったでいいんだな、
そうそうそう、
もっとこう豊かな時間をみんなが過ごせる、
ね、
うん、から
そうなんです、
うん、いいのかもしれないなって思いましたね。
はい、じゃあここで音楽をかけてもらいます。今回もウィンフィルで聴いたっていう、
はい、
ドヴォルダークの8番の三楽章ですね、はい、お願いします。はい、続いてはあの楽譜屋さん、
はい、ドブリンガ
ー、よかったでしょ
う、うん、
もう毎回行ってますからね、こう、
ね、すごい量です
ね、たまりませんよ、うん、もう行ったらだいたい半日ぐらいいるからね。
あ、そんなんですか、
うん、じっとあの、ね、なんか一人女性の方おられたじゃん、はい、お客さんで、はい、ずっとやって見てた、あれフルートを吹いてる人やった ね、
あ、そうで
したね、フルートの楽ずっと見られてました、はい、引き出して引き出してはしまって引き出してはしまって、
ね、なんか引き出しに入ってるっていうのが日本の楽屋さんではあんまないけど、
あの置き方はびっくりでしょ、
ね、傷まなくていいかもしれないですよ ね、
うん、積んであるやつを出してきて置いてみるという、うん、あの発想が ね
本当にね、なんかゆっくり見れる感じの、ね、作りでしたね。
であそこねいつ行ってもねそんなにお客さんいっぱいっていうことないんですよ、
うん
うん、
あいつもそうです、うんうん、あの時もねそんなに
特にあの楽譜のセクターっていうか、はい、あそこにはそんなに人いないんですよ。
あ
手前はちょっといるかもしれないけど、はい、あのもうちょっとほらカレンダー売ってたりなんか物売ってるでしょ、うん、
はい
はい、であれ隣がもう少しポップ系とかのお店なんですよね、
はい、
うん、だからいつもあそこでだいたい楽譜を買うのとカレンダーを買うという、なんか買ったんですよね、
楽譜買いました、
楽譜買った、
あとね、
うん、なんか買ったんでしょ、
音符の形のあのパスタ、
パスタ、
はい、
それあのこうふにゃっとなってもそのままなんですよね。
そう、そうなんですよ、うん、だからホワイトソースとかに入れると結構かわいいお料理ができるかなちょっと柄にもなく買っちゃいましたね、うん、
そうかそうか、スープといえばこあれですね、コンビニじゃないスーパーで帰り、はい、買いましたね、
クノールのねスープがいっぱい、あの
グヤッシュと、
ね、グヤッシュとかあのアスパラガスのとか
の
あとね、あのなんかこうねパスタが入ったようなスープとか、あとあの
いくつか買ったんですか、
うん、あの
僕は2種類しか買ってない、
10袋ぐらい買いましたねあのいろんな人にお土産で、うん、なんか作り方はねあのちょっとよく読まないと訳さないとわからないんですけど、まあ多分1リットルぐらいの水でこうね溶かすのかなみたいな感じで、
そうですそうです、そうです、いやでも美味しかったですよ、
うん、あれいいですね、なん
かそれなりそれっぽい味ですよ、やっぱり向こうの味っていうか、
そうですよね、
味付けの、はい、なんだろう、何が違うかよくわからない、
ね、クノールね昔よくねあの、うん、日本でもその日本人用のは出てましたけど、だから各地でいろんな面白いスープ出してるんだなと思いました、ね、
そうそうそう、私もそう思った、早速作りましたというかやりました、
ね、チョコもね美味しかったしケーキも美味しかったし、
うん、カフェデーメルに行きましたね、
行きましたね、初めて、あここかって思う、
それはどうでした、デーメルは、
デーメル私はねあの食用ホオズキのケーキ食べたんですけど、
ああ、うん、あちょうど時期だったんだ、
うん、でちょうど農家やってた時に、うんうん、食用ホオズキ自分も栽培してたんですけど、あこんなに大きい実になるんだと思ってびっくりしました、
それは良かったね、
うん、
なんかもう一人が食べたのがすごく甘かったという話でしたね。
そうですね、本当はねもうあの参加した人みんなでここでねちょっと今日は喋、りたかったなと思いますけど、
僕はアップルストルーデルでしたから美味しく、
なんか美味しそうでしたね。
美味しかったです。でも時間が早くってよかったですよね、
うん、その後
30分遅れてたら団体で、ね、うん、多分入れなかった
です。そうですね、うん、
ラッキーでした、あれは、う
ん、やっぱ人気のお店なんですね、
うんうん、そうそう、で勝手に2階にトントン上がっていってね食べるという、う
ん、ね、まあ、それはやっぱね酒井さんについててならではの、ね、
次回もあれしてください。
です、ね、ぜひ今度も行きます。
最初はあの1階でずっと見てたんですよ、はい、前初めの頃、なんか、あ、なんか2階上がったらいいやと思って、うん、2階で静かなんで ね、みんな本読んだりされてるから、う
ん、本当上がってよかったんですかね、
うん、いい
みたいですかね。
いつもそうなんですよ、はい、はい、うん、あとなんか話がつきませんが、
ね、本当に止まんないですね、
うん、シェーンブルン宮殿も行きましたしね。
もう歩きましたね、1日2万歩って感じでしたもんね。
毎日2万歩みたいな、うん、なかなかこちらではあまり歩かないけど。
そうですね、うん、でも京都もそうやって歩いてみると、
あ、そうですね、
旅人の気分とかもっといろんなものが見えてよかったのかも、うん、歩くとあの
ゆっくりだから見えてくるもの違う。
そうですよね、
それは昔からよく言われてる、ね、私らの世界では、
いや、そういう気分で、うん、ちょっと今日は
車で飛ばすよりも歩いたらどうだっていう話がね、うん、はい、次は8月ですね、はい、大文字の頃になるのかな。
そうですね、
はい、
もうそんな
送り火、はい、次回は8月の第2日曜のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは酒井宏でした。
アシスタントの国分太鼓でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。